岡部さんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。今日も、朝8時から30分間心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡部由美子です。この番組岡部さんのナンクルウィークリーは心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。新年度を迎えて気分も春モード、皆さんそんな4月を迎えてますか？いろんな新しいことがスタートする4月です。皆さんは何をスタートさせたのかな？さあ今日はどんなお話がこの後来るでしょうか？この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。はい、それではね、早速始めたいと思いますけれども、皆さんもご存知のように毎月1週目と2週目は私の一人トークです。新年度を迎えて最初の私の一人トーク、ちょっと聞いてくださいね。まあ、実はですね、3月4月は私はちょっと花粉症にやられまして、かなりあのクシュクシュな毎日なんですけれども、まあ、そんな中でも実は3月、始まること終わることがいろいろ交錯したんですね。ちょっと大変な3月でした。で、なんて言うんでしょう、こう4月になった途端に、競馬のなんかこう馬がね、ゲートがパカッと開いて一斉にこうスタートする、まあそんな感じかななんて思っています。まあでもこうやって始まることと終わることっていうのを考えた時に、よくよく考えてみると仕事も、まあ、自分の人生もいつもそれの繰り返しだったななんて思うわけですよ。まあ今日はそんな中でちょっと私の仕事についてお話をしてみようかなと思うんですが、新しい仕事を始める前に必ず私は一つの仕事を辞めてるってことに気づいたんですよね。まあつまり一つの仕事を辞めるからこそ新しいことを始められたっていうことにもなると思うんですけれども、まあ、それがうまく自分の中でこうサイクルとしてあのできるようになったのはまだまだここ最近かなって思っていて、若い頃はね、やっぱり欲張りでしたよね。まあ、あれもこれもやりたかったし、まあ、他の人にこう仕事をこう取られたくないっていうか、それも全部自分がやりたいなんていうちょっと我の強い自分がいっぱいありました。でさらにですね、私はあの弟がいて2人兄弟なんですけれども、まあ、確実に完全な長女気質なわけですよ。なのでしっかりちゃんと頑張ることが、まあ、私のモットーみたいなところがあったので、まあ言ってみれば何でもかんでも自分が全部抱えてそれを全部完璧にやってしまいたいみたいな、そんな若い、頃だったわけですね。まあ、そういう時はどれかをやめるとかどれかを捨てるなんてことがこうなかなかできなかった、まあ、そんなことが思い出されます。で、まあ、ちょうど私の若い頃っていうのは、まあ、この私の放送をよく聞いてくださっている方もご存知かと思うんですが、まあ、このフィットネスの仕事をする前に、まあ、演劇をやっていた時代があるんですよね。で、この演劇をやることにまあなったきっかけでもあるんですけれども、まあ、当時10代から20代になる頃っていうのはやはり長女気質が勝っていましたからね、あの親の言う通りに、きちんと、人生を送っていくなんてことを思ってたことがあるわけです。まあ、それがまあ大学受験の失敗っていうこともあって、なんか大学に行くことってどうなんだろうってことを思い出した時に、大学に行くっていう選択をやめてで、そこから私はOL 生活に突入したわけです。まあ、早く大人になって自立したかったってこともありますね。 経済的に自立することが、自分がこう自由になれる、ことなのかなって思ってた時代です。まあ、そんなね、OL 生活を、まあ、なんだかんだと言って、まあ、3年弱ほど、したんですよね。で、当時やっぱり長女気質がこう勝ってましたから、なんでろ、仕事にミスをしないようにとか、上司の人に褒められるようにとか、まあ、上司の期待に応えるようになんて、こう正義感と責任感を、振りかざして、まあ、一生懸命やってた自分を思い出します。でもね、その、20歳前後の、まあ、そういった時の正義感とか責任感なんていうのは、まあ、会社の中ではなんて言うんでしょう、ちょっとやりにくいというか、まあ、会社の中ではいろいろ理不尽なこといっぱいありますよね。まあ、当時は、やはりこう男尊女卑とまでは言わないけれども、やっぱり男女の格差がありましたし、適齢期なんて言葉もあった時代ですから、どうせ女性は25ぐらいになったら辞めるんだからっていうことで、まあ、仕事も雑用が多かったですし、まあ、その程度の仕事しか任されなかったってこともありますし、それでいて、男性がやった仕事のミスであったりとか、クレーム処理は、女子に回ってきたりなんていうことで、腹立たしいことがとっても多かった気がします。まあ、そんな OL 時代をこう過ごしていて、まあ、やっぱり、自分の変な正義感と責任感からやっぱり耐えられなくなったんですよね。だけれども、まあ、収入も、社会的にも安定していたのに、まあ、私はそれを捨ててしまいまして、そこから、まあ、東京に出て、私が当時夢だった、ナレーションであったり、声の仕事にってことで専門学校にこう入ったわけですよね。まあ、結局、安定した仕事っていうものを捨てて、まあ、自分の夢を追いかけたわけですけど、まあ、そうするとですね、当然収入は不安定になりますし、日々どうやって食べていこうなんてことの、まあ、繰り返し、まあ、そんな中でも、自分のまあ好きなことをやっていたので、そのためにだったらどんな仕事でもできたんですよね。思い出せばですね、いろんな着ぐるみに入ってショーにも出てました。これ意外と結構体力的にはハードでしたね。で、そうですね、スーパーマーケットを回ってそこの商品チェックをするなんていう、ちょこちょこっとした仕事もしてました。当然居酒屋だとかいろんな喫茶店とかで、アルバイトもしました。で、意外と私が気に入ったのがスナックで、水商売のアルバイトをしましたけれども、これなんかね、一緒の仕事にしてもいいかなって当時思ったぐらい意外と自分は好きでした。いろんな方とお話しするのがすごく楽しかったですね。で、なんかこうお酒を出しながら、皆さんがちょっとこう心と体がほぐれた状態でお話をしてくれることっていうのは、当時の私にとってはとても興味深くて、なかなかお勉強にもなった、2年弱ぐらいを過ごした経験があります。まあ、ということでね、自分の好きなことをやるために当時は本当本当に多種多様なアルバイトをして、考えたらお金も随分稼いでたとは思うんですが、自分がなんかプライベートな時間っていうんですかね、それはもう全くなかったですね。なかったけれども楽しかった。まあ、当時そのフリーのアルバイターをしていた中のアルバイトの一つがダンスとエアロビクスのインストラクターだったってことです。で、まあ、自由さを得て、まあ、自分の夢の中にこうどっぷりハマって、フル稼働で働いた5年間だったんですけれども、実はこの演劇の世界にいると、今度は演劇の世界でまた不自由さを感じるようになったんですね。なんか贅沢ですよね。自由になりたい、好きなことやりたいって言って演劇の世界に入ったくせに、今度は演劇の世界で不自由さを感じて、で、まあ、演劇をやめて、なんか自由な、私の中ではその当時一番自由に自己表現ができるのがこのフィットネスの仕事だったわけです。で、まあ、フィットネスの仕事にこうついて、またここからよく働きましたね。実にこれもよく働いた。気がつくと24時間のうちだいたい6時間ぐらい寝てるとして、それ以外はずっと働いてた気がします。で、ふっとこう気がついた時に、自分女性としての時間を持ってるんだろうか、あれ、気がついたら 2年ぐらい恋愛してないぞ。あれ、家族と旅行に行ったり、お母さんと過ごす時間あまり持ってないぞ。あれ、仕事以外の人とおしゃべりしたりご飯を食べたり、そんな時間持ってないぞ。ってことにふっと気づいたわけですよね。まあ、そのふっと気づいたことを今度きっかけに、好きな仕事で楽しかったけれども、これでいいんだろうかなんて思い出した時に、お見合いをして結婚しちゃったわけです。まあ、お見合いをして、まあ、結婚するってこう決めたことによって、まあ、実はそれまでずっと培ってきた私は、キャリア、まあ、ある仕事においてのキャリアを、まあ、捨てることにしたんですね。まあ、それは妊娠ってこともあったんですけれども、なんでしょうね、あまりその時に切なさも感じずに、むしろどちらかというと、新しく自分の体の中に宿った命っていうか、子供のことの方に意識が行きましたから、まあ、キャリアなんてなくてもいいや、もうこのまま仕事を辞めてもいいやって思ったぐらいです。つまり仕事を辞めて家庭に入るっていう選択をしようとしたんですよ。でしようとしたにもかかわらず、周りから、いよ結婚して子供ができてもそれなりに仕事すればいいじゃない、独立すればいいんだよなんてことをいろんな方からアドバイスを受けて、結婚して子供がいても仕事できる？なんてことを今度考え出すと、それもまた新しいことだったんですよね。じゃあやってみようかなと思って始めたのが今の会社、アクトスペース企画ってことになります。これが28歳の時なんですね。まあ、結婚したことで、まあ、責任のあるポジションを捨てたし、妊娠したことで現場での指導っていうことを諦めざるを得なくなったわけですけれども、その実は諦めたり捨てたことで得たこと、つまり独立したことで、まあ、例えば学校であったり企業様のお仕事を引き受けるようになったり、まあ、いろんなところでのアドバイザーであったり、まあ、プログラムを作ってくださいっていうような、そういった結婚して子供がいてもできるようなお仕事が、なんか次から次へと不思議と舞い込んできて、でもそれまであまりそういったことをやったことがなかった私にとっては、これもやっぱりすっごくチャレンジな、ちょっと自分にとっては大丈夫なのかなって不安なこともいっぱいでした。でも、なんて言うんでしょうね、新しいことを始めるときっていうのは、まあ、不慣れなことばかりで、ストレスはあるんだけれども、まあ、初めてだから失敗があっても当然っていうか、ちょっとこう、なんだ、開き直れちゃう。むしろ、今までこうずっとやってきて、慣れてることにこう失敗するっていうのは、あいたたたたたって思うわけですけれども、初めてのことっていうのは、まあ、失敗の繰り返しっていうことが、ちょっとどこかで自分の覚悟があったのかなって思うんですよね。まあ、とにかくこうチャレンジするっていうことの連続でしたけれども、痛い思いもいっぱいしましたけれども、それはそれですごく楽しかったというか、役に立ちましたね、今の自分には。まあ、そうやって30代はもう子育てと、まあ、新しいチャレンジの連続で、とにかく記憶がないほど走り回りました。なんて言って20代の時も走り回ってたわけですけれども、30代は記憶が飛ぶぐらい走り回ってましたね。で、まあ、自分からすると子供との時間を失ったなとか、主人との時間を随分失ったなって思うんですけれども、代わりにかけがえのない、仕事の仲間やスタッフが増えたっていうのが30代だったと思います。まあ、今でこそ子供やこう主人とこう関わる中で、その失った30代をこう取り戻せる今があるので、その時はその時でまあ良かったのかなとは思いますけれども、まあ、この30代の時に、得た仲間っていうのは私にとっては仕事をする上では非常に大きなものだったと思います。だってね、それまで一人でこう走り回って一人で何でも完結しようとしていたわけですけれども、仲間ができるってことは、これシェアをするってことです。分かち合うっていうことで、一人でやる方が面倒くさくないわけですよ。考えたことをパッパッパッとやればいいわけですから。でも仲間が増えるってことはね、コミュニケーション取らなきゃいけない、つまり お互いの考えをすり合わさなきゃいけないし、それをこうなんていうんですかね、理解し合って納得し合ってで協力してことを進めるっていうことで、まあ、手間というか時間がかかるわけですね。まあその分だから時間がかかったのが30代ってことになるのかなって思います。でもそれは私にとってはやっぱりこうかけがえのないものになったわけですね。まあそうやってこう40代に入っていくわけですけれども、まあその仲間を得たことによってどうなったのかっていう話をちょっと今度は後半でしていきたいなと思ってます。はい、まあ前半はね、ちょっと私がこう今日ここにこう仕事に至るまでの、まあ、自分の若かりし頃の走り回ったそんなお話をしましたけれども、まあ今からはちょうど40代に入って、まあその自分の周りに、共に考えを同じにする、まあ、もしくは一緒にやっていこうってこう仲間が少しずつこう増えてきたことで、まあ一人の自由さから、こう仲間と一緒にやる、不自由さもありながらも、仕事がやっぱりこう変わっていく楽しさっていう、まあ、そんなお話してみたいなと思ってます。で、こうね、仲間がこうどんどんどんどんこうね、増えていくと、さっきも言ったようにこう、コミュニケーションっていうのが必要なわけです。で、当時私たちはね、こう何もまだ、場所もなかったですから、そのコミュニケーションをどこで取っていたかっていうとね、もう忘れられない、ミスタードーナツですよ。もうコーヒーおかわり自由ですから、長時間そこで、みんなとお話をしながら、こういうことをしよう、ああいうことをしようっていうディスカッションをね、よくしていたわけです。でもね、ある時ふっと思ったんですよね。こう仲間のことを思うといつもミストでミーティングしてていいんだろうか。なんかどっかに、事務局というか場所が必要なんじゃないか。やはりこう形をきちんと作って、まあ、そこから発信していくことが大事なんではないか。なんてことを思い出したときに、NPO 団体っていうのを立ち上げて事務局を作ろうかななんてことを思い出したわけです。それまでどちらかというとそういうものはこうめんどくさくって、背負い込むのが苦手だった私が仲間のことをこう考え出したときにそういう持ちたくないものと思っていたものを持つ必要があるのかなっていうふうに変わり始めました。そうなるとですね、まあ、教会を設立する、まあ、教会の事務局を作っていくってなると、やっぱり自分が抱えてた仕事を何か捨てていかないと難しいなと思っていて、まあ、当時いろんな、企業と契約をしていたアドバイザー契約っていうのを一つずつ、契約を解除して減らしていきました。まあ、アドバイザーという仕事もなかなか楽しいものでしたけれども、これは自分に決定権がなく、その各企業の思いであったり、まあ、それに自分が寄り添っていくっていうお仕事でしたから、そのことはそのことで勉強にもすごくなって自分を育ててもらえたなとは思うんですが、自分の思いを形にする、そしてそこに仲間がいるってなった時には、もう断然そっちの方に、もう自分は、仕事の醍醐味を感じちゃったわけですね。まあそうやって NPO 法人生き生きのびのび健康づくり協会っていう協会を立ち上げたわけです。これが私が45歳の時ですね。で、まあそうやって協会設立をしてもですね、いろんなこと起こるわけです。仲間だなと思っていても、やはりみんなそれぞれ、同じ思いを持っていても、やり方であったり、考え方であったり、こだわりは違うわけですよね。まあそうすると、教会に関わってくれた仲間も卒業する人もいればまた新たに入ってくる人もいるっていうことで一つの組織を作っていくとそこに人の出入りっていうのは生まれてきます。つまりいつもいつも始まりと終わりがそこにはあるっていうことなんですね。まあそうやって、私は教会をまあ出ていくっていうかね、こう、卒業していく人も、それぞれ素敵だなと思っていて、なぜかっていうとね、みんな次への目標であったり、まあ自分がこういうことをしてみたいっていう、何か自分なりの思いを持って卒業していく人が、まあほとんどだったっていうことが、とっても嬉しく思ってます。何かあって、まあ教会を、 逃げるようにやめていくとか、そういうことではなく、教会を通して、気づいたこと、もしくは自分の中に思いが生まれて、それが育ってきて、そして教会ではないなっていう選択をして、やめていった人が、ほとんどということで、それはそれですごく嬉しく思います。そしてまた逆に新たに、教会に関わりたいとか、一緒に共に活動したいですって言ってくれる人が、またいることもすごくありがたいなっていうふうに思っています。こうやって新陳代謝を繰り返す、つまり始まりと終わりがいつも共存している組織だからこそ成長していけるっていうふうにも思ってるんですね。そうやって考えていくと、私のこう仕事の在り方っていうのは、ふっと最近思うのは、終わりを考えながら始めているなって思うわけですよ。その NPO 法人を立ち上げた時にも、最初のきっかけは、みんなと共に一緒にやっていきたいので教会設立しようっていう自分の感情からうわっと突き上げられて、教会を立ち上げようとしたわけですけれども、でも教会を立ち上げる手続きに入った時に、これいつで辞めるんだろうとか、もし私が、この教会にいなくなるようなことがあった時にはどうなるんだろうっていうことをやっぱり結構イメージしましたね。今でもそのイメージは持ち続けていて、そこに向かって、教会運営をしているってことになります。終わりを見ながら始めていく、つまり終わりを考えるからこそ、終わりを、イメージするからこそ、そこに行くまでのプロセスというか、どうやって進めていくのかっていうことが、自分の中にプランが立っていくってことなんだと思うんです。私から考えると、ちゃんと始めるというよりは、ちゃんと終わるために始めるっていうふうに考えた方がいいかなって思ってます。以前も一回夢の種で、なんか自分の死に方とか、自分が死んだ時のイメージをかなり私具体的に自分の中で描いているっていうような話をしたことがあるんですけども、仕事においてもそれは割と、同じようなことが言えるかなって思ってます。なので、その終わりが不安だっていうんではなくって、終わりをどういうふうにイメージするか、どういうビジョンを描いていくのかっていうことを、割と細やかにディテールまでしっかりと自分の中でイメージしちゃう癖があって、そこに向けて日々どうしようか、ああしようか、こうしようかって考えていくので、不安よりはどちらかというと、私の場合はそこに向かっていく期待というか、ワクワクっていうのが多いわけですね。で、周りのスタッフによく聞かれるわけですよ。その終わりってどういう終わりなんですかって。これは言いません。だってそれは私が描くことであって、もしかしたら教会の仲間は一人一人が違う終わり方をイメージしているかもしれないから、私がそのイメージを言ってしまうと、みんなそれが固定化されてしまいますよね。これは良くないなっていうふうに思っています。なので、終わり方のイメージは私の中だけにある。でも、教会をどういうふうに運営していくのかとか、今年は何をするのかとか、1ヶ月はどうあろうかみたいな目標設定っていうのは、いつもみんなと共有していきたいなっていうふうに思ってます。その目標の積み重ねが、私が目指すところの終わり方にうまくつながってくれるといいなとも思ってますし、そのために、頑張ろうかなっていうふうにも思ってるんですね。皆さんはどうですか？なんかそういう終わり方をイメージしたりってするのかな？なんかこういうことをたまに、全然フィットネス業界と違う人と話をした時に時々気があったりするんですけどね。なんか同じ業界同士の中でこういう話をするっていうのは、ちょっともしかしたら難しさがあるのかもしれません。なんて言うんでしょう、違う業界の人の方が楽にそういったところは話せるのかな、なんて思ったりします。そうやってこう考えてみると、去年から今年にかけての私もね、実は昨年の末に、教会事務局がある、スタジオ 5F というね、パーソナルスタジオを実はクローズしました。 まあ、今そこのお家はね、売りに出てるんですけれども、まあ、もしこの放送を聞いていて堺市の中百舌あたりで家を買いたいなと思ってる人はぜひ私の方に連絡を欲しいんですけれども、まあ、一軒家がね、ずっと教会の事務局だったわけですね。で、教会の事務局は、まあ、今年中にできれば新しい場所に、移りたいななんていうふうに思っています。まあ、このスタジオ 5F をクローズするにあたっても、まあ、この今私が運営している体の学びやリフィットっていう施設があるんですけれども、まあ、そこと、一体化今したわけですけれども、こうスタジオ 5F が担ってくれた役割ってとっても大きくって、まあ、そこで経験したこととか、そこでいろいろ出会った人たち、との思い出っていうのは私にとってはとっても大切なものになっています。で、大切なものだからこそこれを次につなげていくためにこのスタジオ 5F を終わらせて体の学びやリフィットに、バトンを、つないだっていうことになります。まあ、こうやって考えていくと、終わりを、考えていく、まあ、もしくは終わるっていうことは何かを一つ壊すっていうことにもなりますよね。まあ、壊してばっかりってことではなく、やっぱり守ることも大切だ。自分の思いであったり、自分の目的、自分の生き方っていうのは大切に守っていきたいなと思いますし、何よりも、家族であったり、大切な仲間であったり、スタッフ、これも守りたいことです。でもそれを守るために、役割が終わったことは、勇気を振り絞って壊していくっていうことが、大事かなと思ってます。特に壊さなきゃいけないのは自分の経験から来る思い込みやどうでもいいようなこだわり、執着心ですね。これは持って死ぬのはどうかなと思ってますから、なるべく頑張ってどんどん壊していくようにしたいと思います。今月はね、新元号がそろそろ決まりますよね。新しい気持ちでいろいろスタートを切れそうだと思います。さあ、皆さんは何を終わらせて何を始めるんでしょうか。私のたわいもないお話を聞いてもらってありがとうございます。それではこの後エンディングに行きたいと思います。
夢の種、
はい。まあ、今日はね、私のこう仕事のヒストリーっていうようなお話をさせてもらいましたけれども、私はね、昭和に生まれてよかったなっていうふうに実は思ってます。昭和時代っていうのは、まあ、どちらかというと私は負けず嫌いの根性でとにかく乗り切ってきました。だってスキルやね、経験が全然なかったから、それしか頼るものがなかったんですよね。そして平成の時代は、まあ、いろんな方に育ててもらってスキルとキャリアを身につけさせてもらったなっていうふうに思います。もう本当にこれは感謝です。そして次の時代、まだ、新しい言語わからないですけれども、これは私にとってはバトンを渡す、まあ、いわゆる申し送りに精を出す時代なのかななんて思っています。まあ、教会を通して、また私のブログや、まあ、こういった夢の種の放送を通していろんな方々に自分の思いや、メッセージを、発信できたらなっていうふうに思ってます。皆さんの方からも何かあったらどしどし私の方にぜひアクセスして、いろんな意見や感想をぜひ聞かせてくださいね。さあ、皆さん、4月です。思い切って新しい扉を開いて頑張っていきましょう。それでは今年もいってらっしゃい。